は黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。神はただ御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられたのです。それは神がその愛する方によって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。
アーメン、
アーメン。ご起立ください。賛美の308番を持って栄光の詩を歌います。308番です。 26番です。孤独文の26番、それでは孤独文26番、詩編104編を孤独します。私の魂よ、主を讃えよ。主よ、私の神よ、
あなたは大いなる方、栄えと輝きをまとい、
光を衣として身を覆っておられる。天を幕のように張り、
天上の宮の灰を水の中に渡された。雲をご自身のための車とし、
風の翼に乗って雪めぐり、さまざまな風を伝令とし、燃える火を身元に仕えさせられる。
主は地をその踊りの上に据えられた。地はよろよ限りなく揺らぐことがない。
あなたは境を置き、水に越えることを禁じ、
再び地を襲うことを禁じられた。
主は泉を湧き上がらせて川とし、山々の間を流れさせられた。
野の獣はその水を飲み、野の獣は川の潤をされる。
水のほとりに空の鳥が住みつき、
草木の中から声を上げる。
主は天上の宮から山々に水を注ぎ、
岩田の祈りを持って地を満たされる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白します。使徒信条。
我は天使の救い主、全能の主なる神を信ず。我はその一人の我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により霊に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に登り、全能の父なる神の右に立ちたまえり、かわしとより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ぜ、聖なる公共の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ぜ。アーメン。
章詠178番です。178番です。
I'm sorry.
ために本日並川執事にお祈りをお願いいたします。
お祈りします。私たちの愛する主よ、感謝します。今日もこうして私たちを一つのところに集めてください。賛美を捧げ、祈りを捧げ、御言葉を学ぶこの時間を持つようにしてくださったことに感謝します。またこの1週間も私たち一人一人と共にいて助け導いてくださったことに感謝します。しかしその生活の中にあって、私たち口や行動、思いを通してさまざまな罪を犯してしまいました。知って犯した罪、知らずに犯した罪、その罪すべてを悔い改めます。どうか私たちのこの悔い改めの祈りを主が住んでおられる神から聞いて、私たちの罪を許してください。
アーメン。
今日は聖餐の主日です。主は私たちの罪を十字架のイエス様に負わせ、罪と死の呪いを、私たちの罪と死の呪いをイエス様の死によって打ちまかせ、2日目によみがえられたイエス様を信じる私たち全ての人を罪の許し、また永遠の命を与えてくださいました。
アーメン。
今日この時間、あなたの御体であるパン、また流された血を私たちが口にして、私たちの罪を洗い清めてください。
アーメン。
また今日御言葉を語られるパスタ河合先生、働き人の上に自慢を与えてください。主の御言葉を預かる者として語りくださったことに感謝します。今日この時間、主の御言葉、思い、その全てを語り尽くすこの時間となります。またそれを聞く私たち一人一人の耳を清め、開いてください。その御言葉にアーメンし、またその御言葉に従順に従う私たち生徒一人一人でありますように。また主のイエス様の御体である教会、この成田エクレシア横浜天聖キリスト教会を祝福してください。
アーメン。
この小さな群れが主の大きな喜びであることを信じます。
アーメン。
またここに集う生徒一人一人が欠けることなく主の祝福をいただくことができますように。
アーメン。
また私たちの教会にいる若者一人一人を、一人一人に主が現れてください。
アーメン。
夢に現れ、語ってください。
アーメン。
そして揺らぐことのない信仰を与えてください。
アーメン。
それをもって自分の心を治める者として、
アーメン、
この世においてリーダーシップを取る者としてください。
アーメン。
今日もこの時間、初めから終わりまで主が共にいてくださることを感謝します。
アーメン。
あなたの祝福と平安、喜びを私たちみんなが共にいただくことができますように
。
主イエスキリストの皆でお祈りいたしました。
Amen.
祈りします。ハレルヤ、私たちを買い戻すためにイエス様、あなたが身代わりとなり肉体を差し出し血を流してくださいましたことを感謝します。今あなたが聖典された御胸に従い、我らはこのパンに今預かりたいと願います。どうかこのパンをいただく私たちがあなたと一体化され、あなたの罪の許し、体のよみがえり、永遠の命へと継ぎ合わされる恵みを私たちに与えてください。この祈りを愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。
アーメン。
ではパンを分配いたします。パンを食べるなら永遠に生きます。
アーメン。
また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉です。アーメン。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むために私を覚えてこれを行いなさい。アーメン。今私たちもこの同じ杯に預かるこの時、主が制定された意味を覚えつつ、献身の思いを新たにし、また罪許されたこと、それを覚えて、この日、また私たち自身が新たな歩みができるように、お祈りいたします。私たちを買い戻すために、御子イエス・キリストを十字架の死へと渡したも愛するイエス様、あなたの愛に感謝します。今私たちはあなたの聖地された御胸に従い、あなたが流された尊い血潮であるこの杯に預かります。この杯には死と呪いが次こす印が与えられ、罪が清められたことを覚えつつ、この私の思い、心、体を新たにして待ちますよう、イエス様のお名前によって祈ります。
アーメン。
それでは分散いたします。 家畜に至るまでエジプトの地のすべてのウイゴを打ち、またエジプトのすべての神々に裁きを下そう。私は主である。あなた方のいる家々の血はあなた方のために印となる。私はその血を見てあなた方のところを通り越そう。私がエジプトの血を打つとき、あなた方には滅びの災いは起こらない。この日はあなた方にとって記念すべき日となる。あなた方はこれを主への祭りとして祝い、世々守るべき永遠の掟としてこれを祝わなければならない。アーメン。聖なる主よ、主の裂かれた身からだと流された血潮といただき、あなたと一体とされた恵みを感謝します。
アーメン。
今私たちは重い心を新たにし、体を新たにして身胸に従って生きることを今一度告白いたします。
アーメン。
どうかこの地上の残された日々をこの決心のうちに新たに歩ませてください。
アーメン。
私たちの主イエス様のお名前によって祈りました。
アーメン。
いたします。それでは若者たちによる御言葉の捧げ物です。
誘われるか誘い込まれるか誘うか、主よ、この3パターンしかありません。この中において自分が本当にイエス様にある世の光、地の塩として、栄光へと、許しへと、恵みへと、癒しへと、祝福へと、正義へと、一人一人を誘い込むものでありますように。世の悪やそのさまざまな惑わし、罪に誘われることも誘い込まれることもありませんように。そういったアプローチがあった時に、自分の中にあるこのイエス様で知ることができますように。気持ち悪くてそれを本当に断ち切ることができますように。主イエスキリストの御名によって祝福しました。
アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みをいただく御言葉はイザヤ書45章1節から3節です。イザヤ書45章1節から3節。イザヤ45章1節から3節です。主は油注がれた者クロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで険しい地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄 の冠を召し折る、私は秘められている財宝と密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。アーメン。ではお祈りします。アレルヤ、私たちの愛する皆様、今晩も今朝も我らはあなたの御前に集い、そして御前において気のないものとされたこの主を本当に新たな月を感謝いたします。我らは今日も恵みをいただきたいと願います。どうかあなたが下辺の唇を清め整えて、そしてあなたの命そのものを豊かに語り尽くすものとならせ、また聞く人々の耳を清め、あなたの命を漏らさず聞く耳とならせてくださいますように、初めから終わりまで一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りします。
アーメン。
ハレルヤ
ー。
素晴らしい主の皆を褒めて大賛美いたします。新しい月が始まりました、いよいよ実りが実ってきたシーズンですけども、今日はですね、本当に神様が備えてくださった種をまいて育てて、そして実りに実らせる、刈り取らせてくださる有様、今日このクロスという人の有様から見ていきたいと思います。あらかじめ農夫は種をまきますね、それは秋に刈り取る種ですけれども、神様はですね、この聖書の中にもろもろの布石を置いておられるんですね。布石、皆さんご存知でしょうか。囲碁というゲーム、私は実は、それまで分からなかったんですけれども、囲碁、あれ陣地取りゲームなんですね。いかに自分の陣地を、たくさん増やすか、でそのためにいかにあらかじめ序盤戦に布石を置いておくかが肝心要になってきます。でその置いた布石が後でですね、思わぬ効力を発揮したり、また本当に自分に有利になったり敵に不利になったりするために布石を置くんですけども、神様はこの聖書の中にね、いろいろな布石を置かれているのを私たちは見ることができるんですね。私たちはこの布石を聖書の中から見つけ出さなくてはなりません。あ、神様こういう準備をしておられるんだ、本当に啓示録、黙示録は神様の布石でいっぱい見せているから、あ、神様これからこうするんだって分かるんですね。私たちはこの布石を手切りによって見出すことができるんですけども、でこの主が置かれた布石が皆さん一人一人の人生に有効に活用させられ、そして皆さんの人生のある時点でそれが発動するために、皆さん自身がこの布石を知っておき、そしてこの布石の通りに、あらかじめ計画を立てて、その計画に従って歩んでいかなくてはならないんですね。皆さんはこの聖書から、あ、神様こういう布石を置かれてるんだ、じゃあ私の人生設計こういうふうにしよう、皆さん分かるようになってくるんです、この聖書を読んでいけばいくほどに。で今回クロス王というですね、歴史上の世界史でも、習った人物、世界史ではキロス2世というふうに習うんですけども、今回このクロス王という歴史の人物からですね、神様がいかに時間を支配し空間を支配しておられるか、その主が置かれた布石がいかに美しいもので完璧であるのか、私たちも今この時代のクロス王になるために今日このことを学びたいと思います。
アーメン。
クロス王はですね、バビロンを、それを治めて、バビロンを破壊して、そして、ペルシアの王になった歴史上の人物、キロス2世と呼ばれているんですけども、初めてですね、このクロス王がバビロンの方に進軍していて、でバビロンのその都を見たときですね、彼、もう本当に恐れおののくんですね、そのことが、聖書ではなくてキュロスの教育という書物の7章33節によって、クロスはこういうふうに言ったことが書かれています。これほど巨大でこれほど高い防壁に囲まれた都市を強襲して陥落させることなんて誰にできようか、キュロスはこの、バビオン都を見て、もう本当にその、鉄壁の、聖堂の扉、鉄の冠、また本当に大きな、ガレオン船と呼ばれる、もう本当に何百人単位で乗れる船が行き来できるようなその城の堀、 そしてもう何十年分も蓄えられた食料、これを見てですね、もう一体誰がこんな都を落とせるんだ、恐れを呪われたということがこの、ね、歴史上に書いてあるんです。
あれで、コエンの学びの時にあれ何ですか、天皇陛下がいるところ、故郷のところの周りも堀があったよね、堀で、そういう堀はもうおもちゃみたいなもので、もう何百人ものの、ね、人を乗せた船が生き生きできるぐらいの堀が堀に巡らされていって、絶対に人のもう思いでそこを攻め落とせるということは、もう攻めに来たクロス王ができないと言っているんです。
皆さんもですね、ぜひ世界史を習うことをお勧めします。地理、私習ったんですけど、地名変わります。国も変わります。産物も変わります。それから、ね、政治経済も、ね、それも変わります。でも歴史はですね、本当に私たち歴史から学ぶことができるんですね。で、この堀、もう本当にすごい巨大で、で一体誰が、ね、どうやってこんなのを攻めるようになっても、ね、攻め落とさなくてはならない、クロスは思ってたんですけども、けれどもですね、バビロンという都、彼によってこのクロスによってたった一晩で落ちるんですね、たった一晩で、バビロンの王は殺害され、各地の要塞の兵たちは、翌朝クロスに投降した、キュロスの教育の、7章33節に、書かれてあるんです。一体どうしてどうやってこんなことができたのか、実はですね、これ聖書にもともと記されてあったんです。当時の、ね、誰もが、ね、クロスがたった一晩でバビロンを落とすなんて、そんなの絶対ありえない思っていたことを、ね、多分実現させたんですけど、実はですね、その預言者イザヤの書に、ね、今日、ね、今お読みしました、ね、イザヤ書の実に、クロス王がそのことをする200年前にですね、あらかじめ、預言者によって預言されていたんです。このクロスが取った戦法なんですけども、クロスこの、書の堀に流れ込んでくるその、堀、そこの堀の川の水を干上がらせて、まあ、要するにそこに流れ込む川 その流れを変えて、でそれで川を干上がらせて、でその乾いた川底を通ってその城内に侵入するっていう方法を、まあ、彼は取ったんですけども、でそれ実はイザヤ書44章ですね、あらかじめ記されていたんですね。この、44章のこの直前、今45章を開いているんですけど、直前44章26から、28節のところで、特に27節に、口に向かっては干上がれ、私はお前の皮皮を枯らすという、私はクロスに向かっては私の牧者、私の望むことを皆成し遂げるという、エルサレムに向かっては再建される、神殿はその礎が据えられるという、まあね、クロスという名前に名指しされてますね。200年前ですよ。クロスがまだ生まれる、前です。その時にもう淵に向かっては、要するに大水は干上がれ、私はお前の皮を枯らす、そう予言 しているんです。
あのね、どういうことかって言ったらね、神様は私たちの頭の中に神様の計画を入れ込むことができるっていうことを言ってるの。この入れ込むことができるということを、もうクロスが生まれる200年前に聖書に示されているんです。どういうこと？200年前に神を知らないクロス、この時点でクロスがですね、バビロンを征服した時点でクロスは神様を知らないんですということなんだけど、神様はもう200年前にね、この人を世に生まれさせて、神様が計画しているこの水の道を変えて干上がらされて、そしてそこを、ね、安心しているわけなんです。その水の道、このね、兵士が通るためにはもう船を作ってこなきゃいけないんです。じゃなかったらこのね、堀のその外側で船を作らなきゃいけない。その時に船を作るその、稽古が少しでも見えたらやっちゃえ、そういうことなんです。だけど普通は船で行かなければならないそこをね、神様がクロス王に、ね、自分が計画したその計画入れたんです。 入れて水の道を変えるということによって、この堀にね、何百人ものこの人が乗っても船が生き生きできるほどのこの堀、この深さをね、船で兵士をね乗せて障壁を登ってということだったら、もう絶対曲げる戦術なんだということなんだけど、何をしたかって言ったら、この堀深いところにいるこの水を冷え上がらせるという戦法をクロス王の中に入れた。そのことによってまずこれがね、まず最初の成功なんです。神様は200年前に200年後に起きることをもうすでにね、布石を置いている。それでそれを実行する人の頭の中にね、その神様の計画、それをね入れ込む。入れられた人はね、自分の思いだと思う。自分の思いでアイデアが、いいアイデアがもう思い浮かんだぞということで、自分の思いだと思ってやったんですよね。あとでこれが200年前も、そしてこの1回だけじゃなく何回も何回も神様がクロス王について予言したことをクロス王は知るんです。知って神様が44章で計画された通りね、イスラエルを再建することが自分の役割であるということを知るんですね。
で本来ですね、こういう戦法、ね、危険極まりないんですね。何しろ、ね、川が、ね、枯れた、もうバビロンの兵すぐ気づくはずですね。であれ川が枯れてるぞって、ね、川に注目していったら、ね、そこに、ね、クロスたちペルシア軍隊が入ってきたら、もうね、上から弓で引っ掛けられたら、ね、もうどうしようもないんですけども、けれどもその日だけですね、このバビロンの見張りたち酔っ払って眠りこけていたんです、ね、なんでその日に限って、実はこれもですね、預言者エレミア、ね、今度は200年前じゃなく60年ぐらい前に預言されて、まあ、それでもすごいですね。60年前に、ね、エレミアが、ね、あのエレミア書51章57節で、ね、預言してるんですね。私はその首長たちや知恵ある者、総督や長官、勇士たちを酔わせる。彼らは永遠の眠りについて目覚めることはない。その名を残軍の主という王の蜜月。アメン。なんとその晩ですね、勇士たち、長官たち、総督たち、みんな酔っ払って眠りこけていたんです。目覚めることはなかったんです。クロス王たちは、ね、堀の下を通って来ても誰も気づくことがなかった。一体なんでこんなことが可能になったのか、それその晩ですね、このバビロンの王の宮殿、そのバビロンの当時の王はベルシャツァルという王なんですけども、その宮殿内で一体何が起きていたのか、これまたですね、ダニエル書の5章に詳細にその晩何があったのか知らされているんですけども、で、まあ、ちょっと5章全体は長いんですけど、カイスマンで、ね、説明しますと、まあ、その晩、このバビロンの王ネブカ、ベルシャツァルはですね、不遜なことにもこのイスラエルの神殿の、ね、器たち、ね、あのバビロン、イスラエルに70年前、勝利して、それ神殿の中から多くの器たちを運取って運んできたんですけども、その、ね、ベルシャツァルの酒によって大盤振る舞いして、ね、もうハーレムの女性たちを呼んできて、さあ大盤振る舞いしようじゃないか、ね、でそれでイスラエルの神殿の中にあったその器でワインを、ね、飲み交わそうということをして、でそれで取り出してワインを飲み交わしていて、でそれで、ね、イスラエルの神がなんだ、あの鉄の神、ね、偶像の神万歳とか、そういうふうにですね、偶像の神々を賛美していたその時にですね、彼の後ろにあった壁に突然人間の手の指が現れて、その指がその壁に文字を書き始めたんですね。そういうただならぬことをこのバビロンの王が見て、もう震え上がって、腰がガタガタ震えて、もう本当に立てなくなって、でそれで彼言うんです。この文字を解き明かす者はこの国の第三の権力を持たせよう、言うんですけども、バビロンに、ね、たくさん の,、ね、あの知者賢者おりました。誰もその文字解き明かせなかったんです。唯一解き明かすことができたのがダニエルだったんですね。そのダニエルは、ね、その文字を解き明かすんですけども、その文字、こういうふうに書いてあります。メネメネテケル ブ・パルシン。これその意味は、神はあなたの知性を数えて終わらせた。あなたは計られ足りないことが分かった。あなたの国は分割され、メディアとペルシアとに与えられる。そういう意味の文字なんです。でこうしてダニエル、ね、その文字を解き明かしましたので、第三の権力がその晩与えられたんですけども、与えられた途端ですね、クロスの軍隊がこのバビロンの中に侵入して、ね、こうしてペルシア太郎王は殺されて、でそしてメディアとペルシアに分割されて、このバビロンが分割されて統治されることになったんです。
これ世界歴史に出てくるんだよ。今度あの、大学受験をするときに日本史をどれか世界史をどれかということになるんですけれど、ぜひ、役に立つのは世界史です。だから皆さんは日本史ではなく、あのね、日本史は普通に自分で覚えなさい、ね、そのぐらいで十分です。世界史というのはこれからあの大学を出た後もその世界史を見るとその民族が見えるんです。その民族が見えるとその人たちと関わった時の立ち振る舞いが分かります。だから絶対に日本史ではなく世界史を皆さん選んでください。私は子供たちにいつも世界史を選ばせたということなんですけれど、ですね、もうこのペスタサルという人がその日その時間やること、それも、ね、神様が書いてる、ね、それをあのクロス王は知らないわけなんです。知らないですけれど、ね、神はもうすでにそれを全部布石を置いて、その布石通り、ね、出ていく人、出ていく人をクロス王として選んで、そしてあのその日このことが起きたということなんですね。表から見ると世の中の歴史というのは誰かが勝ちました負けましたということでこう決まっているように見えますけど、聖書はね、戦いは主のものだ、あらゆる戦いの勝敗は主のものだって書いてあるんですね。だから私たちはイエス・キリストにあって主が私の戦いにどういう布石を置いてくださったか、それを知ることが本当に必要だ。なんで聖書にこれがね、あの事細かく書いてあって今の私たちにこれが知らされているか、特にね、皆さんいいですか、こういうことを歴史をこういうふうに組み合わせながら学ぶってできないね、できないんですけど、皆さんにね、主が教えてるんですよ。世の中の歴史も断片的にそのものについてだけあの歴史を教えていて、この今の歴史がね、前の 何かによってね、この組み合わされている歴史だということは書いてないんです。聖書だけがこれを私たちに予言という言葉で教えているんですね。なんでクロス王の時代、イスラエルのその人たちだけに関することだったら聖書には記されてないんです。どういうことかというと、私たちにも主がね、計画されている、ね、その人生がある、私たち人生がある、そしてその人生を成功させるために主が布石を置いてくださっているということを私たちにも知って信じなさいということなんですね。知って信じる書、これが聖書です。それで残されました。だから聖書に書いてあるものは皆さんが知った分、信じた分、神様が私たちに保証してくださる書、これが聖書です。たくさん知ってください、ね、この組み合わされたこのね、神様の計画をたくさん知ってください。そして選ばれたクロス王のように、ね、その通り、ね、主が入れ込んでくださったことを実行して、ね、本当に聖堂の扉を開く、王の腰の紐を取る、そして鉄の貫抜きを打ち砕く、そのような皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
このことを、ね、預言者エレミアもまた預言していたんです。今度51章30節にこう書いてあるんですね、バビロンの勇士たちは戦いをやめて砦の中に座り込み、 彼らの力も干からびて女のようになる。その住まいは焼かれ、かんぬきは砕かれる。アメン。本当にクロスがその川の中を枯れたところを通って、そしてバビロンの中に侵入して、バビロンの鉄の扉、聖堂の鉄の扉、カヌキをへし折って、ね、聖の扉を開けて、でそしてそのバビロンの中の宝をもうごっそりいただくことができる、ね、ということを、まあ、彼は実際やったんです。でクロス王としてはもう本当に、ね、こんなにもトントン拍子をはじめ、ね、こんなバビロン一体誰が攻め滅ぼすことができるんだっていうような、ね、そういうところ、ね、もう誰も思ってもいなかったけども、クロスをたった一晩でいともあっさりと、ね、このバビロンを陥落させた、ね、もうあまりも たやすく征服したので、ね、その町の 中の人々もほぼ殺されないで、ね、また、ね、その町の建物とか財宝とか人々とか繁栄とか農業とかも一切、ね、損なうことなく、そのままごっそりバビロンの富が自分のものになった。
どうしてそうなったかって言ったらね、前のネブガネザル王様というのはもう戦いに戦って勝った人なんです。だからもう伝説的な人、誰でもね、あのはーいーっていう人っていうことなんだけど、そのね、親の七光みたいにね、それを受け継いだものなので、自分はただ一つこのネブガネザル王がしなかったことをすることによって自分の名を上げようとしたんですよ。この大番組前にした人は、ネブガネザル王は、エルサレムの神殿から持ってきたものを大事にこの、ね、蔵の中に入れて、それを、ね、守る、ね、守り屋の役割を担っていたんですね。絶対それを触らなかったということなんだけど、私の先祖が触ることもできなかったものを私は足して飲み食いする、あんたたちにも飲み食いさせてやるよということで、自分のね、この、特別さ、それをね、大盤振る舞いしようとしていたわけなんですね。その晩、どうなったかって言ったらね、もう、バビロンというこの王国の上に誰も自分たちを攻めに来ないというこの地震、そしてバビロンが治めている国々の大きさ、ね、それを見ても聞いても誰も攻めてこないということが、もう自信満々だったんですよ。それで何したかって、下からね、上までみんなパーティーで飲んで、それで酔いつぶれている。だから何をしてもあっち見てもこっち見ても酔いつぶれているんですよ。あっち見てもこっち見ても酔いつぶれているんです。それでこのね、王とその周りにいた人たちがね、もう本当に大変なことになったというのは、突然酔いつぶれていたところで入っていたんです。そんで、ね、そこでびっくりしているその様、それがそこに書いてあります。どういうことかって言ったらね、神様は私たちにね、アブラハムに、ね、ヨシアに、ね、アブラハムにあなたを、ね、呪うものを私が呪うって言います。ヨシアに、ね、あなたの敵を、ね、あなたの手に渡したって言いました。神様は、ね、ヨシアにくださったこの御言葉、そしてアブラハムに与えてくださったこの御言葉、これをね、私たちに対しても大概信じてあるということなんですね。私たちが本当に歴史とした神のこの計画の中にある自分を見つけさえすれば、その見つけてそれをその通り進むということさえすれば、主は何をしてくださるか、私たちを呪うものを主が呪ってくださる、そして私たちを祝福するものを主が祝福してくださる、そして私たちにね、絶対に降伏しないものに対しては主は何て言うかって言ったら、あなたの手に渡したということで、私たちにその保証を与えてくださる方なんですね。その保証をどうやって与えてくださるか、ヨシアにはね、こう先日教えたじゃないですか、ね、行って隠れて福音を起きなさい、ね、福音を起きなさい、先日を教えてくださったり、だから主はどうするかって言ったらね、私たちの、ね、信じる者には直接ヨシアみたいにこれこれをしなさいって言ってください。信じてないもので主が用いる者には、あたかも自分の考えのように主が入れ込んだもの、それによって導かれて、それを実践したことによってその通りになるということを、私たちに今教えているんですね。私たちはクロス そうではないということだから、どっちかというと私たちはヨシアそしてアブラハムの約束に続くものなんですね。だからどうするか、私たち自身の今戦いの現場を知るべきなんですよ。自分が今どういう途上にいるのか、それを知るべきなんですよ。その土壌を知り、そこに主が置いてくださった布石を、ね、見つける。そして主が与えてくださったその戦術、それを実行していくことによって、ね、イエス様のこの計画をそのまま、ね、実現する。それが私たちがしなければならないことなんですね。そういう人というのはね、もうこう見えるんです。こうしたい、一番最初はね、したいことが現れる。したいことが現れて、それをね、もう本当にイエス様に会って祈っていくと、今度何をしなきゃいけないかということが見事側にね、こう並んで見えてくるんですよ。ただ単にではなく、見事側と一緒に並んで見えてくる。これがヨシュア方の主が祝福してくださった、そしてまだアブラハムに祝福してくださったこのことの現れなんですね。だからそういったものに本当に見て聞いて敏感な皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
クロス、本当にたやすくこのバビロンを落とすことができた。本当にトントン拍子、なんでこんなに、ね、トントン拍子になったんだということを彼はとても、ね、びっくりしたでしょう。彼このネブカゼ、ベルシャッサローですね、このバビロンの王ベルシャッサローを、ね、これを殺して、でそれでバビロンの中に入ってきた。でそれで、ね、その預言者ダニエル、彼から聞かされたでしょうね、クロスを、あなたのことは実は200年前からもうその名前も、またあなたが取った戦法も全部予言されてましたよ。きっとそのイザヤ書、エレミア書、それを開いて、でそれで見せたでしょう。本当にびっくりしたことでしょうね。200年も前からこのクロスという名前名指しされて、でしかもこのバビロンを攻め落とすために、ね、取った戦法も、またその時のバビロン、ね、どういう様子だったか、上から下まで酔っ払って眠りこけていた様とか、ね、もうそのまま予言されていたわけですからね。でそれで、ね、クロスに対してこの今日の45章、イザヤ45章一節では、主は油注がれたものをクロスにこう仰せられた。私は彼の右手を握り、彼の前に諸国を下らせ、王たちの腰の帯を解き、彼の前に扉を開いて、その門を閉じさせないようにする。私はあなたの前に進んで、冷やし地を平らにし、聖堂の扉を打ち砕き、鉄の冠の木を接し折る。私は秘められている財宝と、密かなところの隠された宝をあなたに与える。それは私が主であり、あなたの名を呼ぶ者、イスラエルの神であることをあなたが知るためだ。
アーメン。
もう本当にびっくりしたでしょう。このイスラエルの神こそが誠の神、歴史を支配し、人を王とし、また人を王から引きずり下ろし、そのことをなさる主であるということを、それを知ることは彼ができました。でそして、彼歴史で有名なキュロスの勅令というものを、その翌年 BC538 年に勅令を出すんですけども、その勅令の内容はですね、このエズラ記の方に記されているんですけども、エズラ記の最初の方、エズラ記1章の2節と3節がその勅令の内容なんですけども、こう書いてあります。エズラ記1章2節から3節、ペルシアの王クロスは言う、天の神主は主のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべて主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに上り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。アーメン。ここに主は何故にクロスをここまで特別扱いされたのか、その理由が書いてあります、ね、皆さんよくあの映画とか漫画とかで、ね、見ますね。私はあの伝説の勇士誰々の実は子孫だったんだ、神がこれこれこれを拝在して、でそれで今この敵を 見事打ち破るようにされた、ね、よくある、ね、パターンですけれども、しかし、ね、ここにおいて、ね、私たちどうしたらこの神様が置いた布石、その主人公になれるか、ね、ここに書いてあります、ね、クロスは、ね、何というふうに言ったか。クロスは、ね、天の神主は地のすべての王国を私に賜った、ね、何のために賜ったのか。これクロスを、ね、なんかいい気分にさせるためにではないんです、ね、それは、ね、書いてあります。2節の後半に、この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あれ、宮を建てるためです。礼拝を回復させるためです。礼拝がおろそかになり、神殿があがけられ、そして異邦人によって荒らされてしまったその宮を回復させるために、主はこのクロスにここまで徹底的に古典版までに、ね、布石を配置して、そしてもうトントン拍子にこのバビロンを滅ぼすようにさせられたんですよ。バビロンの富をそっくりそのまま渡された、ね、皆さんは、ね、この世の中の、ね、あの、ね、大企業の富をこっそりそっくりそのまま、ね、あの破壊されない形で皆さんが得たいでしょうか。神様は全てのことがおできになるお方です。この世の中のシステム、本当にそっくりそのまま神様を渡すことがおできになるお方なんです。
私がよく言ってるでしょ、人のふんどしで相撲して勝つ、ね、最近また私が言い出しているのは、成功者を馬のように乗りつけてね、行くべき場所に運ばれていくということを言ってるじゃないですか。破壊賞が与えられて、本当にあの以前の栄光より大きい、ね、その栄光が与えられる宮、これが、イエス様から与えられたその教会作りでした。でここに来てあのまだすごくはっきりしてきたのが、万民の祈り家になりなさい、ね、新約教会の研究が、ね、どういうことかといったら、礼拝をしたら終わるということではなくて、十字架の身元において本当に必要な人みんながいつでも集まって、そしてイエス様に祈る家、これを新約教会の研究にしなさいということがすごく分かりました。で245番の、ね、与えられているその、 あの賛美歌、それも、破壊賞が与えられて祈ってたら、その245番の、 あの賛美歌です。でね、今やろうとしていることを全部をこうトータル的にこうやって見るとすごい不思議を感じるんですよ。どういうことかって言ったらね、ヨーロッパとアメリカの信仰がね伝え始めて、今ねちょうど70年なんですよ。でちょっとずつこう伝え始めて、それでピークになったのがベトナム戦争、そして親子喧嘩になったのがビートルズ、ね、ビートルズがアメリカに来て日曜日に公演をした。それでその時にアメリカの、弓みたいなこのねキネイカたちビートルズを見に行きたくてしょうがない。そんで教会行く日に今回だけって言ってダメだよって言った時に、子供たちが反抗してあの行ったりじゃなかったら反抗して、その時から親子関係がおかしくなったというのがビートルズなんです。だからいいですか、本当にイエス様に会ってこのね人物事を嫌い直しをしなければならない、そのね責任がこう分かった人に与えられているんですね。じゃあその責任をどうやって果たしていくか、プライベート幼稚園を作ってそこで御言葉によってこのユダヤ人の子供のように子供たちが育ち、古典の地段は全部御言葉を暗唱する地段、そして午後の時間は通常の授業で、それもう2時間3時間だけでも世の中の知識を超えていく。ただそれをあのこれから作っていかなければならないということなんだけど、 ユミ、あなたが大学で卒業した時くらいにはね、すごいことになってる、ね、就職させてくださいね、言ってるようなそういう企業になってるんだよ、ね、プライベート幼稚園、ね、幼稚園から小学を作ります。もうアメリカはもうすでに金持ちたちがプライベート大学を作っている、大学院を作っているということなんですよ。だからこれからね、全てのものが、ものの規模は大きくなるんですね。でも大きくなるんだけど、規模が大きいものを牛耳ってる人の人数は少なくなる、ね、少なくなるんです。今は大きい企業でたくさんの人がいろんなことをやってるんだけど、今度からはどうなるかって言ったらね、人がどんどんいらなくなって、規模は大きくなるの、グローバル化していく、グローバル化していくんだけど、ね、そのグローバル化していくその企業、それを牛耳っている人の人数はもう100分の1ぐらいの、そういうことだからね、本当に学校もね、これからは学生を取るのに大変な時代になってしまいます、うん、時代を先取る、あの人材作りを通して御心にかなった人たちを作って、そして、今廃れていく世の風潮、ね、政治経済文化教育、これを直していくようなその責任が私たちにあるんですね。で、その責任をもし私と皆さんが実感しているとするならば、主はどうするかって言ったらね、私たちをクロスにするか、じゃなかったらクロスのような人を与えて、私たちにね、もろもろのね、必要なものを与えてください。これが計画なんですね。今日、ヨシアキからずっと学んでいる、その中において、パスタが、今度クロスですよって言ったときに、ああ、そうなんだ、と思って、今日、まあ、初めてパスタのこの組み立ててきた、そのメッセージを、私も皆さんと同じように、今、この場所で聞いてる、ということなんだけど、歴史をね、いくつものの歴史をこう、組み立てて、ね、言っておられる神様を知って、そして神様の確かなところを信頼しなさい、ね、信頼してより頼みなさい、ね、神様を置いてくださった布石、そこを知って、その時代をくぐり抜いて、そして主に栄光を捧げるものになりなさい、この希望が皆さんが持てるようにと、今日のこのメッセージなんですね。だから皆さん本当にイエス様にあって、皆さんの思い、心、感情、霊魂、魂がこの布石を置いてくださる神様のこの偉大さ、この素晴らしさに目覚めますように、イエス様の皆によって祝福します。アメン。
今日私たちが知るべきは、神様はもう完璧に時間と空間、タイムとスペースを支配しておられる。で、それで、ね、クロスを何のためにこんなにトントン拍子で全てが手に入ったか、これ破壊された礼拝を再建するためでした。主の布石、私たちは読むべきです。主は破壊された礼拝を回復させたいお方なんです、うん、今この時代、多くの、ね、クリスチャンも含めて多くの人々が、誰か私にいい目を見させてくれないものか、楽して、また、ね、本当にお金持ちになって、そういうことを、ね、多くの人が考えている中、少ないんです。礼拝を回復させたい、神様のために役に立ちたい、少ないんです。神様、そういう人をご覧になって、そういう人を見つけたら、そういう人に神様が置いた布石を、ね、有効化させて、トントン拍子で、ね、もろもろを手に入れさせて、そして本当にこの礼拝回復のためにこの時代を用いてくださるんですね。横浜天聖キリスト教会、もっと礼拝、真の礼拝が回復させるためにというビジョン、破壊者のビジョンが出られて発足した教会です。本当にこの時代、真の礼拝、本当に礼と誠を尽くした礼拝、そして本当に御言葉教育を子どもたち、若者たちに施していく、そのようなことを目指しております。今皆さん一人一人も本当にこの主の礼拝回復させたい、これに参加して、そして本当にあらゆる人、物、ことが皆さんに与えられて、そして見事に主に栄光を返し、また主の御心をなす、本当にこの日本の地に礼拝が回復され、また御言葉教育が回復されて、本当にこの主の御胸にかなった、授業が展開させていく皆さんではありません。 イエスの名前によって祝福いたします。
アーメン。クロスを通して示してくださったその神様の計画を知る私たちでありますように祈っていきたいと思います。祈りましょう。
私を知らないが、私はあなたに肩書きを与える。
アーメン。
私が主である。他にはいない。私の他に神はいない。
アーメン。
あなたは私を知らないが、私はあなたに力を帯びさせる。
アーメン。
それは日の昇る方からも西からも私の他には誰もいないことを人々が知るためだ。
アーメン。
アーメン。主よ、この日の昇る方のこの国日本において、主よ、
アレルヤ
との栄光が豊かに現れますように。またあなたの皆によって礼拝回復しようとする一人一人に、主よ、あなたが肩書きを与えてください。力を帯びさせてくださいように。この時代あなたの宮を建て、またあなたに栄光を期するにふさわしいものを与えするものとして一人一人を整えてくださいように。今日あなたが御言葉を通して私たちに教えてくださったことを感謝します。決心した一人一人のものとなりますよう、主イエスキリストのお名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
それでは賛美の40番をもって栄光の詩を褒めたたえます。40番。 します。あれや愛する様、あなたが本当にタイムとスペースを支配しておられる主、そしてやがて来られる主、そして今この時代この時、本当にあなたは礼拝の回復を願い求めておられ、それを用いるに値する者はいないかいないかと主を本当に探し求めておられる主、主よここに私がおります、主よここに私がおります、主よ私にここに、私がここにおりますゆえに私たちを使わせてください、その栄光のために用いてください、どうかよろしくお願いいたします。今私たちはあなたを期待し、あなたに慕い求めてこの宮に集い、あなたに捧げました。どうかあなたが御言葉の通り天の窓を開き、溢れるばかりの祝福を注いでください。稲子を叱りつけ、また作物が不作とならないように、あなたがこれから始まる週間、一人一人のその手の技を祝福してくださり、家庭の中における命の営みを祝福してくださる。とか一人一人がこの時代の力強きもの、よりすぐるようなものとなられますように、私たちともどもがあなたの礼拝を回復するものとならせてください。とか私たちの重い心体がこの時代守られて、主を本当にこのコロナに打ち勝ち勝利するもの、また本当にこの時代ボアズのごとく有力者となっていく者もとならせてください。どうか一人一人あらゆる病を癒し、痛みを取り除き、煩いを取り除いて、そして本当にあなたにて健やかで喜びあふれる日々をこれから過ごしていく一人一人であり、本当に力にあふれてこの働きがなされますように、主イエスキリストの名前によって祝福してお祈りをいたします。
アーメン。
ではお聞きください。主の祈り557番を参照で、守られますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
あなたの上に立ち上っております。
アーメン。
一人一人の祈りが、また賛美が、そして本当にあなたに対する思いが、また願いが、また本当に罪の告白が、そして主よ、本当にあなたの身元から罪の許しが、また祝福が流れてくることを感謝いたします。なりたいクリスチャン一人一人が本当にまさにあなたによって整えられて清められますように。その捧げる思いに豊かに報いていく
から、
本当に一人一人が本当にあなたの栄光のために、また本当にあなたに愛された生徒たちのために、また本当にあなたの働き人のために、本当に思いそれを言うと、主よあなたの香ばしい香りであると書いてあります。
私
たちの食物、それはあなたの捧げ物であるとレビ記に書いてあります。主よ捧げました、故に豊かに天の窓を開いてください。主よ溢れるばかりの恵み祝福を注いでください
。
障害が取り除きやられた、あらゆる知恵が与えられた、本当に世の中の誰も見出せなかった隠された宝が主を見出されたものとされ、また本当に喜び楽しみで満ち溢れる一人一人の家庭、またそれぞれの仕事場、職場、またそれぞれの行く先々、また子どもたちの学びの場でありますように
、
この時代から守り、コロナから守り、誘惑から守って、そして本当によりすぐりのアートの働きが専念し、そして大いにこの時代逆進し前進していく一人一人でありますように、主の布石に乗っかって、そして流されて、アートはその命の流れに流されていく一人一人でありますように、押し出されていく、そして行く先で勝利をもたらす一人一人でありますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。
ありがとうございます。
Thank you.